では今日恵みをいただく御言葉はルツ記の2章14節から18節です。2章14節から18節はじめに14節を宣言します。食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女はカルモたちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。アーメン。
アーメン。
それではお祈りをします。昔も今も変わらず御言葉として、かの時代の生徒たちに、また今この時代の生徒たち、私たちにもあなたが語ってくださる恵みを感謝いたします。
アーメン。
今主よ、このルツ記の中からあなたご自身を見出し、あなたご自身が御言葉として我らの中に入ってきてくださり、私たちがさらにあなたに会って満たされますように。どうかしもべの唇および聞く人々の耳通りよくし、そしてただあなたの栄光が満ち溢れるように、我らともども御聖霊様の中において支配してください。これからのすべてをあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。
アメン。
アメン。ルツ記の前回からの続きなんですけども、先々週でしたね、このルツ記の方を学んだのは、ルツとボアズがいよいよ出会って、でそれで、ボアズが、ね、このルツがそれまでしたことをもうずっと聞いていた。でそれでルツがたまたま自分の畑の中に入ってきてくれたから、だからこの、ね、ルツに対して本当に邪魔をしないようにきつく命じてくれたり、そして若者のところに水をただで飲んでいいよっていう、そういうふうに言ってくれたりした。でルツはそれに対して、ね、恵みとしていただいて、本当に、謙虚に彼女を受け取りました。10節のところで、私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですかって。でそれで、ね、ボアズは、あなたがしたことを全部私はすっかり話を聞いている、どうか主エホバがあなたがしたことに豊かに報いてくださって、でそれでその翼の下に酒どころを求めに来たイスラエルの神主が豊かに報いてくださいますように、そういうふうに言って、でそれに対して、ね、彼女は、ね、本当に謙虚に答えるんですね。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この橋ために年頃に話しかけてくださったからです。そう答えました。ですから恵みを恵みとして受け取るということ、そして本当に恵みとして受け取ったのであるならば、それに対して高慢になることなく、本当に常に自分を低く保っている人に対して主はさらに恵みを施してくださるんです。でよく、ね、教会、キリスト教会は優しい人たちの集まりだということで、教会にその優しさを当てにして、入ってきて、でそれで何か物を得て当然だ、優しいもてなしを受けて当然だという態度で、ね、入ってくると、もう一次面接で落とされてしまう人みたいにですね、それ以上の恵みが入ってこないですね。ルツは、ね、この最初の一次面接、もう本当に謙虚に謙虚な態度でずっと通したゆえに、一次面接をパスして、そしてさらに恵みの深みへと入ってくる、その特権を彼女は得るんです。この時ボアズの目から彼女は好意を受けました。でそれで、ね、その一次面接にパスして、でさらに豊かな恵みの奥深みに入っていける箇所が今日の箇所です。14節のところで、ね、ボアズはここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい、そういうふうに言いました。パン切れを、ね、酢に浸すという行為は、 特別な愛情をあなたに持ってますよ、特別な好意を持ってますよという、そういう証言なんですね。これ実は、ね、聖書の中では他にも、ね、イエス様がパン切りに巣を引き出して、でそれで与えた場面があるんですけども、その、ね、イエス様が特別に好意を示した相手はなんとイスカリオテのユダでした。ヨハネの福音書に書いてあるんですけども、ヨハネ福音書の13章21節からですね、21節から30節のところに、まあ、その場面があります。ヨハネ13章21節からお読みしていきます。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して、互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側に席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか。イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出ていった。すでに夜であった。心においてイエス様がパン切れを浸してそれをユダに渡しました。でここね、いろいろわからない、ちょっとあれなんでそうなるのって思うところがいくつかあるんですけども、ここでイエス様は、ね、裏切る者がいるということをあらかじめ明言しましたね。でそれで、ね、それは誰ですかってヨハネが尋ねるんですけども、イエス様が答えるのは、ね、それは私がパン切れを浸して与えるものですって言って、それでそのパン切れを浸してイスカリオテユダに渡したんです。事、ね、の成り行きから見てもう明らかに裏切る者はイスカリオテユダだって弟子たちが思うのは当然の成り行きのはずがですね、弟子たちそう思わないですね。なんとイエス様は何のためにユダにそう言われているのか知っている者がいなかった。28節に書いてありますし、でしかも29節でユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えって言われたのとか、あるいは、ね、貧しい人々の施しをするように言われたのだか思った者も中にいたって、ことの、ね、話の成り行きからしてイエス様は、ね、裏切り者はユダだよって示しているような、まあ、普通成り行きなんですけど、しかし弟子たちはそう思わないって、なんでそうやったのか分かんないですね。どうしてこうコロッとここで、ね、なんかすごいユダに対して良心的に弟子たちは見ているんでしょうかね。
あのね、イエス様はそれを言った後に、ね、一瞬信じたんですよ。私たちの中に裏切り者がいるということを一瞬信じて、お前なすかそうなの、お前じゃないよねって、自分たちがどう自分たちの周りを見てもイエス様を裏切るような人が見えない。イエス様を裏切るって言ったんだけど、でもイエス様の言ってることより自分たちが普段こう、ね、付き合ってる、ね、間柄を信じてるんです。か、うりぬこれを通して知るべきことは、イエス様違うよ、この人ダメだよって言ってる時も、普段自分にはこの人があんまり良くないことしていない、ね、それで イエス様この人ダメだよって言ってる時に自分に悪いことしないから、うん、違うよね今回は。これが今ここで起きてることなんです。だからイエス様を言った時にみんなね信じたの。信じたからここを見るとね、弟子たち22節でね、あの疑ったっていうことを書いてあるでしょ。だからこうやって見ながら私ないよね、うん、この場はそんなことしないあ、だぜこっちもそんなことはしない。前を見てもそうだ、自分はもちろん違う、裏切るっていうのがないから疑ったんだけど、イエス様を言ったことで自分の目で確認して、あ、違うと思ったのね。だからあんなに正確に、それでももっと知りたかったから、ペテロはこうやってヨハネに、ヨハネがあのね、イエス様にいつもこうやってる人、
うん、
そう、들은놈들이예수님하고저기요한사이가뭐동생이라는걸들은소리하잖아요나쁜놈들이어요한이왜예수님옆에그렇게있었냐면예수님의손이항상닿는곳에있었잖아요그다음별명이뭐야벼락이잖아요성제팡남은그자리에서그냥사고치는사람이야그러니까예수님께서요한을제옆에다딱놓고사고치기전에손을딱잡을수있는자리에있었던게요한이에요그래서요한이나중에그걸깨달고모든것을인내하는사랑의사도가되잖아그게요한의스토리인데이못된것들이그런더러운말을한다니까그래서요한한테우리가까이있으니까예수님한테한번물어봐응우리가앞만봐도없어누구냐고물어봐그러니까누구예요예수님모르니까예수님떡을찍어서내가주는사람이그사람이다너무정확하게말씀하시냐고그랬는데떡을찍어서줄때우리는나쁜놈이우리밥먹는상에오면그래도나쁜놈배고프다고왔는데우리가그래도그잘난예수믿는양심이있어갖고꼴도베기싫거든요아무도주고싶지않지만그할수없다고줄때인상더럽잖아근데우리는예수님의얼굴이너무그렇지않아요얼굴이찢어져주시고예수様のこの本当に親しくこのねエスカレーユダに上げる時のその仕草があまりに美しすぎて信じられない。だからそのイエス様の姿でそれでも全部これがまたボツになったね。何が言いたいかって言ったら、イエス様は今から裏切る人を目の前にしていても一番美しい形でその場を収めることです。これがね、あのこの御言葉を通して私たちは知ることだ。だから、このことを実践した人がいるんだよ。エステル。나쁜놈이눈앞에있는데도얼마나그냥어내색을안하고아름답게했으면그놈이어나를너무너무저왕비가잘봐갖고모든대신들중에서나를특별하게하피에왕비가붙는왕의자리에나만초청했다고그러니까뭐냐우리는무슨일이있을때예쁜그러니까화가나고안좋은일이있을때예쁜옷입고예쁜화장하고예쁜말하고응예쁜거먹고요거우리가잘해야돼응이상해알았지응좀속이안좋다싶으면은화장대앞에가가서찍어발로예쁘게응그리고내입을딱쳐다보면서넌오늘이쁜말만하는거야알았지이쁜색깔딱찍어줬다어예쁜것만봐야지일부러그날은예쁜걸더많이하는누구하는데도어뭐사과라도하나깎아서보세요그러면서이쁜말과예쁜행동으로이악한것들을그냥다잡아버려그날은에스터가돼야돼우리는 あのイエス様のように本当にね綺麗に立ち振る舞ったのがエッセルなんですよね、うん、敵の前でも、うん、敵がもう本当に、ね、誇るぐらい王の奥さんがもう私を特別に私だけを、ね、招いてくれたっていう調子に乗ってね、そのぐらい私たちはね本当の敵が前にいる時はねもう美しく美しく美しく立ち振る舞う、ね、それが敵をねほどほどく打ち滅ぼすねその秘訣なんです。だからイエス様もすごく美しかった、エステルも美しかった。
ルツ記の方でね、あのボアズがあのパン切りを浸してルツに渡す、ね、この恋は本当に特別なあの親しみを込めてますよ、特別な恋を持ってますよっていう、まあ、そういう表現、
ね、だからそれを見たら周りの人はそれと無視できない。誰にでもあげるものがないから、でこの人は特別な人だよって私にとってそれをあの意味してるから、そしたしてあげたら周りの人はそれからその人を無視できない。
なんかイエス様のその立ち居振る舞い方があまりにもユダあなたに親しみを持ってますよっていう、もうそういうもう心底そういう表情、そういう笑顔、そういう表現だったからにじみ出てるのがみんなもうすごい良心的なものだったから、弟子たちそれを見てまさかユダがあのその裏切るものだというサインをみんなに示してるんだと。
他の人はねそうだって錯覚してみるよ。でもユダはどうだったんだろうって、ここ、ね、ユダは自分も同じ言葉聞いたよね。イエス様はこうやって持ってくるじゃない、うん、あの美しい姿で持ってきて最後のチャンスじゃん、うん、もうやめようって、うん、もうやらないって、うん、そんでもうイエス様ごめんなさいってパンをいただいて、うん、もうごめんなさいで終わればって、これがもう本当に美しいよね、うん、っていうことだけど、あんなに美しくしてこう浸してあげたよね。それ食べるじゃん、これを食べる人がね浸したものを食べるものが私裏切るものだよってイエス様も言ったよね。言ったのにそれ食べるんだよ、ね、これ結構ですって言わないで、
ね、
どれだけすごい決心をしてイエス様を売ろうとしてるか、で最後までそれであのチャンスを与えていたんだけど、彼は最後まで私は決してあなたを生かさない、あなたを必ず私は最後の金釣りにする。彼は献金を泥棒してた人だ、ね、そしてお金がもう欲しくてね、あのナルドの交友もすごいいちゃもんつけた人だなということなんだけど、イエス様と一緒にいるこの群れの中を離れる時に、一番離れる時にぬかりめなくね自分で持っていきたかったのが金です。だからイエス様で最後の稼ぎをしようとした人なんですよということなんだけど、彼自身がそういうイエス様を言った、それでも堅くなにイエス様を売ることを決心していたので、浸されたそのパンをいただいて、いただいた時に主が言うと、じゃあ好きなようにします、あなたがやるって言うと、もうこれで終わりだ、
うん、
あなたがやりたいことをやる。その時に主が私たちを手放した時にサタンが入る、
うん、
その時サタンが入ったって書いてあるんですよ、うん、
まあ、ちょっと順番にそのところを見ると、まあ、26、27、20ですね、26節、まあ、ちょっと順番から見ていくと、イエスは答えられた、それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。ここでイスカリオテユダがあのパン切れをイエス様がもう本当に満面の善意に満ちた表情で、ね、来た、でそれで、ね、パン切れをイエス様に差し出された。もうユダはその時が最後の最後っていうか、いやまだ最後のチャンスはまだまだ後だと思うんです。 イエス様はずっとこのユダに善意を示されて、ね、この後ゲッセマネのそんなに行くんですけども、その時ユダが連れてくるんですね、あの棒を持った兵士たち連れてくるんですけど、その時のでもイエス様は最後の最後でも友よ、何をしに来たのだってユダに声かけるんですね。イエス様は最後の最後までずっとユダに救われてほしかったけども、ユダはずっと何で返してきたか、ね、悪意で、もう私はいつも売るんだという決心をずっともう、あのこの場面、ね、パン切れをイエス様があの満面の笑みで、ね、持ってきた場面によっても、この時、まあ、普通だったら、あ、本当にあの自分イエス様を裏切るという行為をあのしていた、でそれでもう心の中で売る心積みを持っていた、でそれイエス様あらかじめあのパン切れを浸して渡すものがそれだって言っておられた、でそれで弟子たちもわからないほど の, その表情、満面の笑みと、ね、善意の表情で持ってきた、もうその時にユダ悔い改めて、ああ自分が本当に悪かったってする、普通の善意ある人だったらするんですけど、けれどもユダは何で返したかって、悪意で返した、でその時にサタンが入った。だから私たちの心の状態を何で満たしているかによって、イエス様の言葉が入る、イエス様の愛が入るか、それともサタンが入るか、その時二者択一になってしまいます。ユダはこの時心をもうイエス様の善意に対してはもうガンと突っぱねて心を悪意で満たしていた、だからその時にサタンが入ってしまった。でそこで、ね、彼がパン切れを受けると、その時サタンが入った、でそこでイエス様は言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。だから何もイエス様がサタンにけしかけてユダに入れたっていうことじゃない、うん、サタンのその心の状態、本人がサタンに対してアンテナ開け放ってイエス様に対してアンテナ閉ざしている、だからその時サタンが入って、それでイエス様はそれでもなお裏切る自由を人間に与え続けておられるんです。私たちいつでも、ね、裏切る自由がありますね。イエスさんのこと、あ、ちょっと今この瞬間ちょっとイエスさん見ないで、あんた裏切り行為するからという時でも、ね、イエスさんは天から降りてきてバシッなんて殴んないですね。裏切る自由をそれでも与えておられる。だから本当に私たちのその自由をイエスさんはそこまで阻害しない。そして私たちがイエスさんに対して開け放ってるんだったら、聖霊様が入って支配してくださる。けれども、もしこの時悪意で、ね、言葉を突っぱねるっていうんだったら、サタンに入っつけ入る隙を与えてしまう。だから本当にいつでも私たちが何に対して心を開いてるか、これとても重要なんです。耳を何に開いてるか、世の中のインターネット上に流れてる悪意の言葉、それに浸され続けてると、もうどんどんどんどん悪い方に開かれていっちゃうけども、でもイエス様に、ね、聖書に向かって開き続けているならば、どんどん、ね、聖霊様が入ってきてくださって支配してくださるんです。で弟子たちはこのイエス様とユダのやり取り、ユダの心の中もつゆ知らず、弟子たちはイエス様の立ち居振る舞いがあまりにも美しかった。ユダがあまりにも平然と、ね、サタンを切れて、なんかもう 目がひってなんか変化したらちょっと分かんないですけども、けれどもこのやり取り弟子たちは分かんなかったんですね。それほどイエス様はこのパン切れを浸して渡すという行為の中に本当に善意を込めて、親しみを込めていたんです。ボアズがルツに対しての時でも本当にそうだった。ここに来てこのパンを食べて、あなたのパン切れを巣に浸しなさい、そういうふうにボアズが言ったのは、本当にルツのこの対応態度があまりにも謙虚で美しかったから、だから、ね、よりこのルーツに対してもっと恵みの深みに、ね、降りてきなさいということだったんですね。ルーツが一次面接にパスしたから、だからこの14節以降が、ね、与えられるんですけども、まず、ね、そのより恵みの深みに入る一つが、ボアズが、ね、パン切れを浸してルーツに与える。でそれで、ね、彼女は、パン切れをね、それを食べて、さらに入り麦を、ね、彼女にとってやった14節があります。彼女はこのボアズからもらった入り麦を、ね、それを食べて、ね、十分食べて、あまり余った、ね、あの一昨日の手術でも最後に、ね、 預言者の 友柄がもうパン、わずかなパンを、ね、食べて余り余らせた。それほどのことを主はしてくださるんです、うん、このボアズとルツのこの関係、イエス様と私たちの関係と一緒なんです。イエス様は誠に買い戻しの権利のあるお方、それで私たちはこのイエス様に対して本当に謙虚に進みゆくならば、誠のボアズであるイエス様もより恵みの深み、じゃあ来なさい、それで本当に親しいパンを巣に浸して与えてくださったり、そして入り水を、ね、余りあることを食べさせてくださって、そして、ね、ルツはこの余りを残していました。彼女が、ね、残しておいたのは自分が後で食べるためじゃなく、ね、ナオミに後で食べさせるためですね。そのために残していたんです。で、15節、彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。アメン。まあ、普通落ち穂拾いする人、まあ、勝手に人様の、まあ、落としたものであれども、人の畑に入ってそれを拾い集めるわけですから、まあ、いじめられやすいものではあるんですけど、しかしあの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。束の間、もう本当に穂がたくさん落ちているところなんですけども、そればかりじゃなくて、そこからわざと穂を、ね、抜いて落としておいて、でそれで拾い集めさせなさい。恥ずかしい思いをさせてはいけない、叱ってはいけない、きつくその、ね、彼のその使いたちに命じてくれる。それがボアズの性質であり、イエス様の性質です。だからイエス様に対して謙虚で、イエス様に対して本当に高ぶることなく、へりくだって、そして主のご厚意に預かりとうございますって、そういうふうに主に申し上げるなら、一時面接パス、よし、じゃあもっと恵みの奥深くに連れてきて、でそれでもう束の間でも穂を拾う、その恵みを与えるよ。でさらに恥ずかしい思いをさせないように、そのイエス様は見つかれた地名で、ね、あの仕事をする面においても、家庭を守る面においても、本当に主は恵みの深みへと私たちを導いてください。たくさん恵みの落ち穂が落ちているところに、さあ拾い集めなさい、しかもわざと抜いて、ね、落としてくださる。これがイエス様のその成り立ちです。で、だから仕事の場においても、ね、恥ずかしい思いはさせないように、あえて主が囲いを巡らして、そしてそこの仕事場のところに見つかを使わして、わざと、ね、穂を置いて抜く、落として稼げるようにしてくださったり、あるいは家庭の中にいて、ね、あらゆる妨害するものとか邪魔するもの、それらから見つかりに命じて、恥ずかしいものをさせないように守っていてくださる、うん、しかもね、周りのその世の人々にあのものを叱ってはいけない、うん、そういうふうに主は私たちのこともこのボアズのようにしてくださるんです、
う
ん、でそうしてその結果どうなったか、17節から、こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと、大麦が1エパほどであった。1エパほど。まあ、1エパ、ね、どのくらいか。これ23リットルです。彼女、この日だけで23リットルも拾い集めたんです。これ2リットルですね。これ10本分。
うん、
12本分。23リットルだから、
うん、14本ちょうどね、
俺本丸はね、10本だったら20リットル、さらに4リットル、あ、12本分ですね、うん、
그러니까이게이삭으로이삭으로큰게아니고다털어서그만큼이라는거야이렇게안들어간게그러니까는하루치고는한둘이서먹을두달치한달치정도양식을얻었다는거죠
まあ大体、まあ、これ10本分かなりの量ですね、うん、それだけの麦を彼女その日に拾い集めて、でそれで、まあ、彼女はそれを持って町に行って、でそれで姑に拾い集めたのを見せて、でそれでさらにこのボアザが先にくれていた、ね、入り麦、彼女が食べ残した入り麦もこれをこのナオミのところに広げてあげることができました、うん、本当にもうナオミびっくりしたんですね。でこういうふうにして、まあ、彼女この畑でこれだけの多くの恵みの落ち葉を拾い集めることができました、ね、これ一日だけですけど、さらに明日も、ね、明後日も、ね、この大麦の刈り入れが続くまで、ね、ずっとそういうふうにしていいよって、そういうふうに、まあ、大麦の刈り入れ、あの23節見ると大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち葉を拾い集めた。ですからもう本当に1年分優に暮らしていけるほどの食料がもうこの時彼女は得られたんですね。なんでここまでのことを神様がしてくださったか、彼女自身が本当に神様に対して誠実を尽くして、ね、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民です、その誠実を尽くしたということのみならず、このナオミという、ね、神の民であるということを、もう本当にナオミ、ね、もう普通の人から見ればもう何の役にも立たないって、ね、捨てるようなそんな、何も見出せないようなナオミに対して誠実を尽くしたから、神様はそういう、ね、弱いけれども神の民であるということであるならば、ね、本当にこんなちっちゃい子供一人であったとしても、ね、水一杯飲ませるようなことについて恵みに漏れさせることがないのが、ね、主のやり方です。彼女はさらにこの、ね、ボアズという、ね、本当にイエス様のひな形のような人に対してすごくへりくだった従順する姿勢だったから、ね、だから彼女はこのような恵みを得たわけです。でボアズ、ね、本当に、ボアズの成り立ち、ね、この間も言いましたけども、ボアズのお母さんがあの遊女ラハブなんですね。ですから異邦人とイスラエル人の間で、ね、生まれたのがボアズです、まあ、当然、ね、お母さんが異邦人ということでいろいろ受けるそしりが、ね、それまであったかもしれません。子供が、ね、なんかハーフだということでいろいろいじめにあったりすることはよくあるんですけど、ね、ボアズ特にこのカナン人の女と間で結婚していろいろな、まあ、苦労はあった、その苦労を受けてきたでしょうから、だからボアズ特にこの異邦人のところから来たけれども本当にイスラエルの神主を慕ってきたこの彼女の成り立ちを見て、ああ哀れみ注いであげなきゃなって、本当に彼女のありさを見てきっとボアズお母さんのそのラハブの姿を見て本当に哀れみの心を振り注がせてくれたんじゃないかなって、まあ、きっとそうでしょうね。イエス様も私たちと同じように人間の姿形をとって来られた。だからキリストは大祭司ではあるんですけど、しかし私たちの弱さを同情できないお方ではないんです。イエス様もあのボアズのように本当に分かるんです、私たちの異邦人のその苦しみ、罪のゆえの悲しみ、けれどもそれでも、ね、イスラエルの神主を慕い求めてきた私たちに対してボアズは、ね、このルツに対してしたようにしてくださるんです。最後にヘブル書の4章を開きたいんですけども、ヘブル書の4章の14節から16節です。ヘブルの4章の14から16、さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は 私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
ア
ーメン。イエス様は諸々の天を捉えた偉大なる方であるにもかかわらず、私たちと同じ人間と同じ様になって降りてこられた。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないんです。ボアズがルツに同情できない方ではなかったのと同じように、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない。イエス様は私たちと同じように試みに遭われました。だから私たち人間が心にあった時の様が、よくイエス様は神の子であるにもかかわらず分かるんです。だから、ね、イエス様は同情してくださる方だから、私たちも憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づくことができるんです。
15절을보면우리에게있는대제사장은우리의연약함을이라는말이나오지그제우리연약함을채울하지아니하는자가아니지연약함을이라고하는게어떤뜻이냐면은인간들이정말연약하잖아그제 연약한인간들의모든삶에다참가하신분이다라는뜻이야우리가죄를졌기때문에모든면에다연약해머리끝도발끝까지어조건도다연약해그런데이연약함에예수님께서는다동참해주셨어요동참해주시면서그러면서채율이란말이나오죠채율이란말이나오죠그채율이라는게그게뭐냐면동정이라고붙여놔요거기다동정어그동정이라고써놓으면은말하기쉬워응동정하지않은자아니아니하는자가아니요모든일에우리와한결같이시험을받은자로되죄는없으니우리는연약하기때문에죄가와서우리를시험해그런데연약하니까는져서우리는죄지요그런데우리의모든이죄인들이경험해야될모든일에예수님동참하셨어동참하셨는데우리는죄를졌어연약해서그런데예수님은죄에한번도동참하시지않았다그랬는데죄인이고생하는그것을다경험을하셨다는거야고생하셨기때문에고생하시면서경험을했기때문에우리를불쌍히여길수있는마음을가지셨다그러니까이게전부예수님안에서완성되지않고는예수님우리의구세주가될수가없어요왜냐하면예수님이이해가안되고예수님이용서가안되는부분을용서할수는없어요예수님이모든것이이해가되고모든것을용서하실수있는그때만큼이잘하실때까지가30세야그래서이성경이쪽저쪽을보면서야진짜대단했어그
래서보아즈가루트에와서도穂を落としてくれて、それでその落ち穂がたくさん落ちている束の間に、そこの恵みのたくさん落ちているところに導いてくれた。イエス様もそのわざと恵みを落としてくれた。うん、はい、こんにちは。
雨が降れた。
ですからね、ここに書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
ア
ーメン。イエス様がわざと落としてくれた恵みの、ね、落ち穂が入っている恵みの御座に私たちも大胆に近づくことができる。とかこのようにして本当に恵みの御座に近づく皆さんでありますように。
アーメン。
イエス様の名前で祝福します。
アーメン。
16절말씀을기억할때주스면서나갔잖아그지그러니까무슨일이있어도우리가은혜를주스면서나아갈수있는게주를계속준비그러니까무슨일이있을때뭐를해야된다옷치고기로할때엎드리잖아그지겸손이
그렇지그렇지
뭔일이있으면은 오치고 싫어요. 하나님이 나를 위해서 은혜로 예비한 것을 얻으면서 나가야 되는데 여기 보면 딱 은혜로 얻은 것을 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 붙는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 라고 하는데 이 담대히라는 말이 어떤 거냐면 겸손하게 겸손하게 나가면 반드시 있다는 거야. 그거 믿고 나간다는 거야. 담대히라니까 너무너무 믿어서 아 내가 지금 이때에 엎드리고 나가면 하나님께서 나를 위해서 예비하신 옷치고가 딱 떨어져 있어서 그걸 나는 반드시 얻을 수가 있다. 담대하게 믿고 엎드리면서 간다는 거야. 그래서 이 담대히라고 하는 말이 이 쏘가 딱 일어나서 지금 엎드려서 옷치고 싫어해 해야 될 때에 담대하게 은혜를 구하지 않고 담대하게 그냥 앞장서서 나가다 당해. 여기서 얘기하는 담대히라고 하는 건 반드시 되게 나를 위해서 은혜의 보좌에 나갈 수 있도록 내가 지금 이 때를 이길 수 있도록 예비하신 것이 있어서 반드시 내가 엎드려서 기도하면서 이를 주시면서 나가면 반드시 나는 룻과 같이 된다. 믿고 가라.
じゃあしばらく皆さんそれぞれ今いただきました御言を黙祷しつつそれぞれの祈りを信用させるという時を待ちたいと思います。
아버지 정말 주님 안에 살아가고 주님의 귀한 하나님 아버지가 풍요하고 하나님 아버지 구하고 나아가시고 아버지 겸손히 나아가시고 하나님의 인자여 주님의 이름이 하나님 아버지 우리를 모여 하나님 아버지 온전 하나님 아버지 주변을 하나님 아버지 사람들에게 아버지 주여 알리시도록 우리가 착하고 착한 종이 될 수 있도록 하나님 우리를 한 사람 한 사람을 하나님 아버지 사용하여 주시옵소서. 하나님 나라가 아버지 정말 합격되게 허락하시옵소서. 이 나라가 지옥이 하나님 아버지 안에서 변화가 되시옵소서. 하나님 인도하여 주시옵소서. 아버지 우리 하나님 아버지 정말 주님의 귀한 은혜가 하나님 아버지 우리 가운데 하시게 얻어졌소서. 아버지 우리가 하는 차고 넘치는 것을 가지고 하나님 아버지 앞에 온전히 나가주시옵소서. 하나님 인도하여 주시옵소서. 아버지 오늘 하는 귀한 말씀으로 하나님께 결합하여 주시옵소서. 아버지 말씀 전하는 귀한 하나님 아버지 목소리 하나님 축복하여 주시옵소서. 아버지 기분 잘 듣고 민찰들 하나님 인도하여 주시옵소서. 아버지 안에서 하나님 아버지 정말 하나님 하나님을 주님의 귀한 권세하게 결합하여 주시옵소서. 아버지 오늘 그 귀한 말씀으로 하나님께 말씀 우리 삶 가운데 하나님 아버지 주시오 하나님 역사하는 하나님 아버지 주여 말씀이 되게 결합하여 주시옵소서. 오늘 하나님 귀한 말씀이 하나님 우리를 지배하게 허락하여 주시고 이 말씀을 붙들고 우리가 하나님 세상을 이룰 수 있도록 하나님 손에 내려주시옵소서. 그리고 하나님 앞에
主よ、あなたが私たちにも本当に年頃に語りかけて親しく私たちを本当に導いてくださることを感謝します。私たちが減り下り私たちがますますあなたの御方に従順すればするほどにこのパンを酢に浸して食べなさいと主よ本当にあなたがあのユダにさえもあんなにも本当に恵み深く導いてくださったことを感謝します。私たちにもこの本当に親しげに語りかけてくださりまた私たちを十分食べて余り余らさせてくださり恥ずかしい思いをさせないようにと主は恵みの落ちをわざと落としまたさらに恵みの奥深くへと導いてくださる恵みを感謝いたします。主はさらに束の間からわざと恵みの方を抜き落として私たちに与えてくださりそしてさらに私たちが満足するのみならず私たちの家族をも主を本当に養わなくてはならない主を子供や父母やまた同僚本当にそのような一人一人にもあなたが豊かに満たして余り余らされてくださることを感謝いたします。我らはあなたに従います。あなたを愛します。あなたに愛されて進みゆく恵みに感謝し我らの主イエス様のお名前に祝福してお祈りします。
アーメン。感謝
の祈りです。天にいたします我らの父よ、願わくは皆を甘みさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、
アーメン。
은혜의 보좌로 나가는 거 이게 루츠의 이삭 축식이라 하면서 나가는 게 이게 딱 정석인데 이걸 모르니까 우리는 이게 딱 지어서 천국을 못 보니까 그지? 은혜의 보좌로 나가는 게 담대하게 나가라고 하니까 막 지방식대로 담대하게 나가는 거야.